こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スパークする思考右脳発想の独創力は、経営コンサルタント内田和成が独創的な企画や解決策がどのように生まれるかを考察したビジネス書である。主題は論理の積み上げや情報の網羅だけでは新しい発想に届きにくいという問題意識にある。本書は日常で抱いた疑問を起点に情報へ接し、検索分類記録を過度に目的化せず、頭の中で情報を寝かせることを進める。その過程で一見無関係な記憶や経験が結びつき、思考がスパークするという見方である。題名の右脳は厳密な脳科学の用語としてというより、直感、イメージ、連想、全体的把握を重視する思考態度を指す。仕事と私生活を固く分離せず、生活者としての観察や関心を仕事の発想源に変える点も重要である。情報過多の環境で創造性のための情報との付き合い方を問い直す一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、なぜを未属させる問題意識が偶然の情報を発想資源に変える。本書の出発点は、アイデアは会議や企画書作成の時間だけに生まれるものではないという認識である。同じニュース、商品、街の変化を見ても、ある人には単なる通過情報であり、別の人には将来の着想につながる。この差を生むのが継続した問題意識である。著者は、気になる現象に対してなぜこうなっているのか、別のやり方はないのかと問いを持ち続けることを重視する。問いがあることで、日常に散らばる断片的な出来事に自分なりの作引きがつき、後から関連を見出せるようになる。ここで重要なのは、問題を急いで解くことと問題意識を保つことを区別する点である。すぐ結論を出そうとすると、基地の答えや手慣れた枠組みに回収されやすい。対して未解決の問いを抱えたまま生活すると、別領域の情報が不意に接続する余地が生まれる。本書におけるスパークは偶然そのものではなく、問いによって準備された頭の中で偶然を意味ある結びつきへ変換する働きである。企画業務に限らず、顧客の不満、業界慣行、自分の仕事上の違和感を問いとして言語化し、消さずに持ち歩くことが実践の基礎になる。次に、情報を完全に整理記憶しようとする努力を創造性の観点から問い直す。本書は情報を大量に集め、漏れなく分類し、必要な時に即座に検索できる状態へ整える知的生産の作法に距離を取る。著者の主張は、記録や検索が無価値だという単純な否定ではない。むしろ、整理そのものに多大な時間を使うことで、情報が自分の問題意識や記憶と結びつく前に外部へ預けられ、発想の材料として働きにくくなる危険を指摘している。革新的なアイデアには、正確に再生できる知識の量だけでなく、記憶の断片が予想外に連鎖する過程が関わる。整然としたフォルダやデータベースは、基地の問いへの回答には強い一方、何を探すべきか自体がまだ定まらない局面では、連想を狭めることもある。本庫が言うアナログ発想は、気になった情報を自分の感覚で受け止め、完全な形に整えず保持する態度である。ただし、この考え方は業務上の記録、根拠確認、共有を不要にするものではない。数値管理やホーム安全に関わる情報には厳密な整理が必要である。本書の有効な読み方、正確性のための情報管理と未知の発想を生むための情報接触を同じ作業にしないことにある。後者では効率だけで測れない余白が重要になる。さらに、情報を放っておく熟成は、結論を急がず連想の再結合を待つ方法である。本書の特徴的な提案は、収集した情報をすぐに分析しきったり、企画案へ変換したりせず、しばらく放置して熟成させることである。これは受け身で何もしないことではない。問題意識を保ちながら、異なる経験や情報に触れ続け、頭の中にある断片が別の機会に再開するのを待つ意図的な時間の使い方である。直線的な分析では結びつかない要素が、会話、移動、読書、生活上の観察などを契機に接続し、着想へ変わるという、この発想はアイデアを短時間で必ず出す技法とは対照的である。しまけちがある仕事では即時の案出しも不可欠だが、独自性の高いテーマほど、答えを急ぐほど既存の成功例や常識へ寄りやすい。本書は、将来扱うかもしれないテーマについて前もって考え、材料を蓄えておくことの価値を示す。そのため、発想は依頼を受けてから始めるのでなく、日常の中で長期的に準備される。実務では、気になった事例を短い言葉で残す、定期的に以前のメモや資料を見返す、異なる職種や顧客の話を聞くといった形に置き換えられる。要点は、情報を寝かせる期間にも問いを失わないことだ。放置だけでは忘却になるが、問いと再接触があれば、熟成は新しい組み合わせを生む工程となる。そして、右脳発想とは、論理を捨てるのでなく、直感、イメージ、全体像を前段に置くこと。本書は、 論理的思考やフレームワークが広く重視されるビジネス環境に対し、右脳的な発想の必要性を提起する。ただし、その主眼は論理を否定して感覚だけで意思決定せよということではない。論理は課題を分解し、仮説を検証し、他者に説明して実行へ移すために有効である。一方、そもそもどんな課題設定が新しいのか、離れた事象をどのように結びつけるのかという初期段階では直感、比喩、イメージ、違和感への感度が決定的になり得る。本書はこの領域を右脳発想として捉えている。したがって右脳と左脳を能力の優劣として対立させる読み方は適切ではない。発想の段階ではあえて曖昧さや飛躍を許し、選択検証実装の段階では論理を用いる。という役割分担として理解するのが現実的である。新規性だけを追えば実行不能な案に終わり、分析だけを磨けば既存界の最適化にとどまる。この2つを往復させることが独創性と実務性を両立させる実践上は、最初から評価基準で案を切り捨てないこと、異分野の類似を探すこと、図や言葉になりきらない感覚も一度扱うことが助けになる。本書は発想の前に論理のふるいをかけすぎる習慣を見直させる。最後に、生活者視点を仕事へ持ち込むことで顧客理解と異分野連想の幅を広げる。本書は仕事のための情報と私生活の経験を厳格に切り分ける姿勢に疑問を呈する。人は仕事を離れれば商品やサービスの利用者であり、家族の一員であり、移動する人であり、趣味を持つ生活者でもある。こうした日常の経験には、統計や業界資料だけでは捉えにくい不便、不満、習慣、感情が含まれる。著者はこの生活者としての観察を仕事の課題へ接続することが発想の源になると考える。この視点は単に私的な体験談を企画に持ち込むことではない。自分の経験を唯一の顧客像とみなせば偏見になる。わしろ日常で得た違和感を仮説の種にし、顧客や市場を観察する問いへ変えることに意味がある。例えば、利用時の小さな手間に気づいたなら、それが誰にとってどの状況でどの程度の問題なのかを確かめる。生活者視点は分析の代替ではなく、分析すべき論点を発見する装置となる。また仕事外の関心は異業種の事例や表現に触れる機会を増やす。同じ業界の常識だけで考えるより異なる領域の仕組みを参照できるため、連想の候補が広がる。本書の実践性は特別な創造技法よりも普段の生活で何に注意を向けるかを仕事の準備へ変えるところにある。結論として、本書は企画、新規事業、商品開発、営業提案、組織課題の解決などで情報はあるのに案が平凡になると感じる人に向く。とりわけ検索、保存、分類、フレームワークの運用に多くの時間を使いながら、独自の問題設定や着想へ進めないビジネスパーソンに有益である。読者が得られる実践的な利点は、情報収集の量を増やすことではなく、問いを持って日常を観察し、断片を急いで結論化せず、再結合を待つという発想プロセスを持てる点にある。同種の発想法の本には、ブレインストーミングの手順、アイデアの発散法、論理的な企画構成を中心にするものが多い。それに対して本書は、アイデアを出す瞬間の技術より前段、すなわち何を見てどう記憶し、どのように仕事と生活をつなぐかに焦点を置く。情報整理を目的化しないという挑発的な視点もその独自性を支えている。もっとも、厳密な検証や共有のための情報管理まで否定するように受け取るべきではない。本書の価値は、論理と管理だけでは不足しがちな創造の余白を回復させ、直感的着想と論理的検証を使い分ける契機を与えることにある。ご支援いただける場合は内田和成、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。